5月1日水曜日、 SBS 日本語放送ニュースフラッシュをシドニーから大場恵美がお届けします。暴力的な関係にいる女性はその関係から逃れる際、最大で5000ドルの経済支援を受けられるようになります。ジェンダーに基づく暴力が国家的危機とされる中開催された本日のナショナルキャビネットで発表されました。この支援は暴力的なパートナーから逃れるために政府が発表したプログラムの一部で、5年間に及ぶこのプロジェクトには約10億ドルが充てられます。この5000ドルの支援は1500ドルが現金で、3500ドルが商品やサービスによって支払われる予定です。ニューサウゼル州政府はパートナーによる殺人の主な前兆である強制コントロールの根絶を目指し、一連の広告キャンペーンを開始しました。このキャンペーンはテレビとオンラインプラットフォームで展開され、 It's not love, it's coercive control、 それは愛でなく強制コントロールだというキャッチフレーズとともに、強制コントロールがどのようなものかを例示しています。ニューサウゼル州は7月、強制コントロールを違法化するオーストラリア初の州となる予定です。2000年から2018年の間にニューサウゼル州で発生したパートナーからの DV による殺人の約 97% は、その前兆として加害者が感情的そして心理的虐待を行っていたことが明らかになっています。また本日のナショナルキャビネットで、政府は子どもたちのポルノへのアクセスを減らし、オンライン上の女性差別に取り組むための計画を発表しました。専門家は女性に対する暴力に関して非難すべきはソーシャルメディアだけではないと述べています。リチャード・マールズ国防相とペニー・ウォン外相が韓国の代表団をメルボルンに招き、オーストラリア、アメリカ、イギリスのオーカス協定への部分参加に向けた協議を行いました。韓国のシー・ウォンシク国防相はオーカスの第2の柱について支持を示し、プロジェクトに関心があると述べました。オーカスは先月、日本との協力を検討していると発表していますが、マールス国防相は韓国もオーカス協定に基づく将来的なプロジェクトの対象国に含まれると述べています。2020年に2人のスパイがオーストラリアから通報されたとの報道を受け、オーストラリアにおけるインド情報機関による活動疑惑が浮上する中、ペニー・ウォン外相は一連の報道についてのコメントを避けました。ワシントン・ポスト紙はオーストラリア安全保障情報機構 ACO による調査の結果、インドの対外情報機関の2人のスパイが機密性の高い防衛プロジェクトや空港のセキュリティ情報を盗もうとしたとして、オーストラリアから追放されたと報じています。オーストラリアへの国際投資を増やすために外国投資の枠組みが強化されます。ジム・チャルマーズ増相が発表しました。国家安全保障にリスクをもたらす可能性のある外国投資を審査するためのリソースが追加される一方で、リスクの低い国からの投資は今後ファーストトラックされる予定です。増相は国際投資のルールを合理化することで、オーストラリアが国際投資にとってより魅力的な国になることを期待しています。以上、5月5日のニュースフラッシュでした。なお、さらに毎日のニュースを気になりたい方は SBS 日本語放送ポッドキャストをフォローするか、 sbs.com.au/japanese をご覧ください。